英語史をお茶の間にをモットーに、英語の歴史の面白さを伝え、裾野を広げるべく毎朝6時に配信しています。本日は5月25日木曜日です。いかがお過ごしでしょうか。本日お届けする話題は、 ER は本当に後遺者設備時なのです。どうぞよろしくお願いいたします。今日取り上げる話題は、 ER は本当に後遺者設備時なのという疑問に迫ります。英語にというのが非常によくつくんですね。いろいろな種類がありまして、形容詞の比較級の ER というのもあると思うんですが、今回注目するのは、いわゆる後遺者設備時の ER です。動詞の語尾につけることで、その動詞の動作ですね、を表す人を意味するということで、典型的な設備時としてよく知られています。例えばプレイする人だからプレイヤーっていうことですね。 kill 殺す人だから killer 殺人者ですよね。それから baker っていうのは bake パンを焼く人ということで、パン屋さん。非常に分かりやすいですよね。後遺者設備時、動詞が表す動作行為をまさにする人なんだという呼び方です。英語では agentive suffix と言いますね。後遺者設備時とか、あるいは動作種、動作する主ですね、動作種設備時なんていうわけなんですけれども、これで非常によく通っているので、特に用語として、問題があるとかツッコミを入れるという部分はそれほどないように思われるかもしれません。ですが意味論的に考えてみると、ちょっとこのネーミングおかしいかもしれないというふうに突っ込めるんですね。後遺者とか動作種という呼び方になってるんですが、 ER 語尾というのは本当に後遺者あるいは動作種を表す設備時になっているんだろうか。いろいろと事例を見ていくとですね、怪しいなというふうになってくるんですね。例えば身近なところでプリンターを挙げてみましょう。これは第一の意味として、プリントする人という意味は確かにあります。つまり印刷家ということですね。印刷する人なんですが、我々が日常的によく使うのはですね、むしろあの機械、プリンターですよね。印刷するための機械を指します。機械が印刷をしているんだから動作種であるという言い方は確かにできますし、考えることができるんですが、通常の感覚で言うと、プリンター、印刷機っていうのは道具ですよね。そして印刷を行う主体というんですかね、誰が印刷をしたいと思ってしてんのかと言ったら人間なわけですよ。ですので印刷するのはやっぱり人間ですね。これから印刷するねと言っても、別に印刷家じゃなくても、印刷できるわけですよ、プリンターがあれば。なのでこのプリンターというものはあくまで道具として見ているんであって、こう動作種というのはちょっと変なんではないかという感覚ですね。これ日常的に考えればそういうことだと思うんですよ。ですのでこの ER は道具を表す設備時なんだという方が日常感覚には合っていると思うんですね。他に例えばオープナー、栓抜きですよね。それからシンセサイザーなんていうのも、これも道具であり、後遺者と呼ぶのはちょっと厳しいかなという感じがするわけです。次にですね、では人ではあるんだけれども、関係としてですね、動作種ではないでしょうというような例もあります。例えばですね、ローナーという単語があります。 LOAN、 ローンですね、住宅ローンとかのローンです。これに ER をつけたローナーなんですが、このローンという動詞ですね、これは貸し付けをするという貸す側の動詞なんですよ。貸すという意味なんですね。 我々日本語でローンを組むっていうと借りる側の役割がこう前形化されてきますが、英語のローンという動詞はあくまで貸す方なんですね。貸し付ける方です。ですからローナーと言ったら貸し付ける側の人を意味するのが筋のところなんですが、実は賃貸人、つまり借りる側の人間を表してるんですよ。ですので行為者とか動作主と呼ぶよりはむしろ受け身の関係なんで受動者と呼んだ方がいいですよね。貸し付けをされる側の人間のことを、つまり借りている側の人間のことをローナーというわけなんで、これは動作主と呼ぶのはですね、とっても抵抗があるですね。似たような例としてフライヤーっていうのがあります。フライっていうのは FRY そして ER ですね。これ料理のフライです。フライで揚げる、フライに適した若鶏のことをフライヤーって言うんですね。これは若鶏はフライしません。若鶏をフライするんです。あるいは若鶏はフライされる側の立場なんです。ですので、ローナーと同じようにフライヤーも受動者という方が適切なんですね。他には例えばダイナー、これはダイン、食事するっていうことなんですが、これに ER ですね。これ食堂車って意味なんです。これはもう場所と呼ぶしかないんじゃないでしょうかね。行為者と考えるのはもう不可能だと思うんですね。このように ER というのは一般的には行為者接尾辞とか動作主接尾辞と呼ばれるんですが、この ER が担っている意味役割という観点からすると決して行為者に限らない、動作主に限らないっていうことです。確かに最も典型的なのは行為者動作主であるっていうことは認めるんですけれども、むしろ逆と言える受動者の場合もあるし、道具の場合も多いし、そして場所のような意味を表すものもあるんですね。他にはですね、ちょっと分類できないようなものとして、例えばですね、5ドル札のことをファイバー、10ドル札のことをテナーというわけですが、これなんかも ER の意味って言われるとちょっとよくわからないですよね。$5 bill、 $10 bill という長い表現のいわば省略形なんだというぐらいの意味しか表していない。それからですね、動詞があるっていうことを基本としてそのお尻に ER をつけるんだという、これを前提としてきましたが、そうでもないものがあるんですね。例えば geographer というと地理学者なんですが、 geographer 動詞があるわけではありません。それから高校生のことを high schooler なんていう時がありますが、これもですね、 high school っていうのは動詞としては存在しません。名詞ですよね。 londoner という時、ロンドン人ですが、もちろんロンドンは動詞ではありません。名詞につくことすらできるわけなんで、その場合ですね、もう行為者とか動作主という概念はなかなか使い難いものになってます。動詞だからこそ行為者とか動作主とか言えるんであって、名詞になってしまうとその辺薄らいでしまいますよね。さらには形容詞につくものもあります。 foreigner、 外国人という単語は foreign、 外国のという形容詞に直接 ER を接続しています。こうなるとですね、何でもありというふうに思えてくるかもしれません。完全に何でもありっていうわけではもちろんないんですけれども、一般的な理解として動詞のお尻に ER がつくことで、その動詞が表す行為動作を行う主となるという考え方ですね。これが確かに典型的な ER の使い方であるということは認めるにせよ、全てをカバーすることができない、かなり大雑把な言い方、呼び方だということがだんだん分かってきたと思うんですね。意味論という分野ではこの辺をきっちり整理しようとします。 そもそも動詞なのかというスタート地点からですね、考え始めます。疑い始めまして、そして動詞であった場合もですね、本当に行為者なのか動作種なのかということを考えます。むしろ受け身と考えられる受動者なんではないかであるとか、いやいやこれは道具じゃないかとか場所じゃないかとか、いろいろと細分化して考えていくっていうのが意味論の課題なんですね。身近な設備字 ER もいろいろと深掘りできることが分かったかと思います。エンディングです。今日も最後まで放送を聞いていただきましてありがとうございました。この ER ですね、カッコ付きの行為者語尾、動作種語尾、カッコ付きの意味は今日で分かったかと思うんですけれども、これについてはですね、いろいろとこれまでも取り上げてきました。関連する過去回を2つほど紹介しておきたいと思います。1つ目は214回、 ER か OR か迷った時のヒントということで、 OR 語尾も何々する人ということでたまに現れますよね。 ER と何がどう違うんだということで関心を持った方、あるいはですね、どっちだったかなと、この単語 ER かな OR かなと迷うことが多い方におすすめです。214回ですね。それからその次の回になります。215回、女性行為者設備時スター STER、 これについて、ER そのものではないんですけれども関連する回として紹介しておきます。ぜひ214回と215回お聞きいただければと思います。最後に本日午後1時にスタート予定の井上一平さんとの雑談生放送のお知らせです。本日5月25日午後1時ですね、13時から数十分ほど、 YouTube 井上一平堀田龍一の英語学言語学チャンネルでいつも一緒におしゃべりしています井上一平さん、同僚の先生ですけれども、久しぶりにこのボイシーヘルディオに出ていただきます。しかもですね、今回は生放送という立て付けで、話の内容はですね雑談になるかとは思うんですけれども、ご関心のある方はぜひ今日の午後1時です、お昼過ぎ1時にこのチャンネルに戻ってきていただければと思います。直接生放送ではお聞きいただけないという、都合がつかないという方はですね、後日アーカイブとして収録した様子を配信する予定です。そちらでお聞きいただければと思います。さて、このチャンネル英語の語源が身につくラジオヘルディオでは、あなたからのご質問ご意見ご感想をお待ちしています。ボイシーのコメント機能を通じてお寄せいただけますと幸いです。ツイッターと SNS でのシェアもよろしくお願いいたします。それでは今日も皆さんにとって良い一日になりますように、堀田龍一がお届けしました。今日の生放送でお会いできる方は今日の午後1時、そうでない方はまた明日。